はい、では皆さん、今回も勝俣さんをホームアネキしてですね、お話を聞いていきたいと思います。勝俣さんもいきなり最初からどんどん拍子でいったわけではなかったそうです。今回のお話を聞いた中でなんですが、かなり、やっぱりお客様の心をつかむまでにすごい時間を、費やし、いろいろな大変なことがあったみたいですね。その大変なところをどう乗り越えて、どういうふうに行っていたかっていうところをですね、勝俣流というところで、聞いていきたいと思います。はい、では今回も、皆さんと一緒に聞いていきます。それでは始まり。よはい、では、今回も勝俣さんをお招きして、自転車屋さんなんて言って失礼なんですけど、カスタムオーダーメイドを、やってらっしゃる、しかもクラウドファンディングというね、営業形態でやってらっしゃる、勝俣さんをお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で前回はですね、そういうお客様の声をどう反映させるかというところをお伺いしたんですけども、今回、その新しいお客様開拓するにあたって多分いろいろ困難があると思うんです。だって多分勝間さんが売っている自転車って多分10万円スタートみたいな商品だと思うんですけど、実際おいくらぐらいなんですか？
いや、5万2千円ですね。
あ、そうなんですね。
あ、はい、
5万2千円ぐらいだったら、確かに、なんだっけ、ツールドフランスとかに出てる、なんかマウンテンバイク、はい、結構、なんかガタガタした道とかも走ったりする、ロードレーサー用のも、あれも下手すると10万超えたりするんですよ。
そうですね。
それに、僕それぐらいするのかなと思ってたんです、正直。
いや、もう全然、
はい、本当にペダルもなんか足の幅でどうのこうの変えたりとか、はい、足の長さによって変えたりとか、あとタイヤの幅とかも人によって変えたりとか、はい、ドロップのハンドルなのかとかいろいろ変えたりすると、結構そのなんだろう、トライアスロンとかやってるような自転車とかも結構、はい、10万するっていうのを、もう選手を極めた人にするとそれぐらいするらしいんですけど、
はい、
もうそれがでも5万円ぐらいだったら、まあ普通の自転車屋さんで多分2、3万円ぐらいで売ってるので、もうちょっと出せば自分色に変えられるっていうんだったら、なんか本当にいいですね。
そうなんです。
まあ、ただやっぱりそこの2万円3万円の方々をこう、5万円のところの商品に、あ、これ私欲しいわって思っていただくような感じの啓蒙思想っていうんですか、
はい、
要はよく俗に言う、なんて言うんですか、なんかそこにはこう靴を履いた人がいないから、私たちは靴を持ってるから、靴 を売りに行ったらみんな売れるから行くんだっていうふうに言っても、逆に靴の大切さをまず歌わないと、誰も、今別に靴履かなくても用は足りてるから、その靴の大切さを理解しないと、多分、買ってくれないと思うんですよ。だからそういう意味では、新しいお客様に対して、カスタム、オーダーメイドって、こうなんだよっていう風な感じには、勝間さん、どんな感じでアプローチしてらっしゃるんですか？
まず、皆さん自転車買うときに、ちょっとカスタムっていう響きで入ると、
はい、
それこそあなたみたいに高いよねとかいうイメージ。はい、あとは、パーツのメーカーとか合うとか、このパーツとパーツが、合うとか分かんないわけですよね。そこの垣根をまず取るっていうのを念頭に置いて、
はい、
商品化を開発して、でもうじゃあウェブで、
はい、
もうお絵描きするみたいにカスタムできたらめちゃくちゃ簡単じゃんっていうところで、
おお、
もうウェブ上で誰でも簡単に、自転車を作れちゃうって。で、それがポンってバイボタンを押せば家まで届くって、これも素晴らしいじゃんっていうことで、もう、そこで、こう、システムを作ってサービスを作り上げたっていうことですね。
ああ、すごいっすね。はあ、なんか、昔ちょっと前に、ホームページ作るの難しいなって言っていて、ただ今なんか無料で作れる WIX っていうホームページがあるんですよ。
はいはい。
それ WIX って調べてもらえば分かるんですけど、そこも結局、ドラッグ&なんとかでこう、全部ページを写真であったりとかメニューのとこであったりも、クリックして動かせば色も変えられる、大きさも変えられる、写真とかも右に置くのか左に置くのかを変えられる、そこをなんかしかも無料で作ったのがその WIX みたいなところなんですけど、そのさっきおっしゃったその難しい、いろいろこうメーカーさんもあると、自分に何が合うのかもわからないけど、そこをウェブ上でそのなんだろう、商品が届くまでをシステム化したのが勝又さんなのかなっていうのはすごく思いました。
そうですね。
だこれをやっていく中でやっぱりなんだろう、まず自転車が欲しいっていう元々の人がいるじゃないですか。
はい。
そこをなんだろう、まあ普通の自転車でいいかっていう人もいれば、いやちょっと普通じゃない、自分に合った、もしくはちょっと乗ってたらみんなから見られるみたいなところを、はい、こう啓蒙思想というか、こううまく、なんだろうな、うちの商品の方があんなに合ってますよっていうところはどんな感じでやってらっしゃるんですか。先ほどそのウェブでやるっていうのはこうシステム上のところなんですけど、
はい、
そこをこう新しいお客さんをどんどん広げていくっていうところはどんな感じでやってらっしゃるんですか。
そこはですね、もうまず徹底的にマーケティングして、
はい、
大体渋谷でアンケート200人ぐらいしたのかな。
ほう。
自転車乗ってる人に、自転車なんでそれ買ったんですかみたいな質問をして、
ほう。
で、まあ安かったからとか、まあ好きで買ったとかいろいろあったんですけど、
はい。
で、まあうちの自転車のサンプルを見せて、これいくらだったら買うみたいな、まあそういうアンケートもして、で一応いろんなそのマーケティングを集計して出たデータで、
はい、
ちょっと面白いデータが出て、
はい、
結構安価な自転車を乗ってる人たちは実はもうちょっと出しておしゃれなやつが欲しかったんですね、
はい、
で結構いい自転車に乗ってる人たちは、
はい、
実はもうちょっと安くておしゃれなやつが欲しかったんだけど、
すごい
高いのしかなかったみたいな、そのなんか、こうブルーオーシャンじゃないですけど、そういうゾーンがあったんですよ。
すごい。
じゃあそこでしょっていうことで、そこに絞った、じゃあもうとにかくおしゃれなチャリで、
はい、
大体その安価なチャリでもうちょっと出していいじゃんっていう値段と、ちょっと高価な自転車に乗っててもうちょっと安かったらなっていう値段が5万円ぐらいだったんですね。
はあ、すごいですね。すごい、ちゃんとマーケティングをして、はい、
してます。でその5万円がもう販売価格が出たので、それに利益がちょっと出るように仕入れ先を見つけて、
はい、
コスト計算して、でそれにじゃあ5万円に利益をいっぱい出したいので、付加価値じゃあどうしようかっていうことで、そのカスタムっていうところに目がいったわけですね。
は
あ、はい、そういう流れです。
いやいやいやいや、これすごいですよね。なんか今ネット業界でもすごくマーケティングっていう風なことを言われてて、実際に人に聞いてみるっていうのは本当にあるんですけど、それを本当にさすが経営
明治大学経営学部卒業、素晴らしいなっていうのを、今
もう渋谷に200人とかもう大変っすよ、アンケート
ですよね。なんかそういうのってだって変な話、今日本だとよ、特になんていうんですか、なんかあの引っ掛けてなんかぼったくられるんじゃないかとか、
そうですそうです、もう
そういう人
たち
見られますからね、
そんな目で見て。
はあ、200人は結構スルーされる率からもしたら結構トントは体当たりしてきましたね、これ。
そうですね、体当たりするね。
へえ、いやいやいや、でも本当にすごく、うん、明確にしていったことと、その中でなおかつちゃんと絞っていったっていうところが、すごく今の、方向性の答えを出してくれたっていうふうにすごく感じてて、これ本当に何ですか、独立企業をしようと思っても、なんか実は俺はこれができるんだっつって、まあ、勝手に自分で値段つけてやって、あれ誰も買ってくれない、見向きもしてくれない、あ俺ダメだっていうふうに、
はい、
なりやすくなっちゃうんですよね。
あ、そうです
ね。いろいろ何かお仕事を起こすにしてもなんですけど、そこをやっぱり200人をちゃんと徹底的に聞いたっていうところが素晴らしいですね。マーケティングしたっていう。
そうですね。
はあ、もうここって実際あれですか、勝俣さんお一人やったんですか、とも、ま、何人か仲間を集めて。
実はその渋谷200人は4人かな。でその後に、はい、そのデータでやっぱり大学生が非常にいいデータが出たんで、
はい、
その後僕一人で大学 6個大学行って300人アンケートして、
素晴らしいですね。そのまた根性が素晴らしい。ってことは200人じゃなくて結局5、600人ぐらいやったと。
500人してますね。そうですね。
はあ、素晴らしい。ここまでやんなきゃ今の勝俣さん嫌わけですよ、やっぱり。
まあそれがこう自信にもなりますしね。
わあ、素晴らしいですね。普通だと多分そこでマーケティングもせずに勝手にやって挫折するとか、はい、あとはこれをね、200人実際も、あ、もう200人じゃないや、じゃあ例えば勝俣さんがお一人でやったその6大学行った中で300人やるのも何日かかったかちょっとわからないですし、雨の日もあったかもしれないですし、寒い日もあったかもしれないし、暑い日もあった中を乗り越えて300人獲得したっていうのは、本当に、もうそこは、あれですよね、和馬さんがこう、俺はこれでやっていくんだっていう、思いがないと折れますよね。
そう、アンケートはね、折れますよ。
いや、本当に、いや、普通に、なんか、仕事するにしてもダメ出し出されたら結構嫌な自分見ちゃったりとか、はい、あ、もうダメかもって思っちゃうじゃないですか。
そうですね。
そこを揺るがせないっていうのはやっぱり和馬さんがこの、なんだろう、カスタムオーダーメイドの自転車、しかも、クラウドファンディングでやっていくんだっていう思いがどれだけあったっていうところが、一番僕の中ではなんか今日の発見なんですよね。
はいはい、
はい、じゃあ実際なんですけど、ちょっと話がどんどん変わってきちゃうんですけど、その辺の思いってどんな感じだったんですか、これを企画を立てるぞっていう時。
いや、もうその、あれですよね、そのこれで絶対成功してやるとかそういうんじゃなくて、
はい、
別にもう失敗とか、まあ売れなかったら全然また紙切ればいいしとか思ってたんで、とりあえずすごいこう新しいこと、面白いことが好きで、
はい、
まだ誰もやってないようなことをどんどんやりたかったんですよね。
素晴らしいですね。
もう本当にただ単に面白くてやってましたね。
わかります。その面白さはちょっと次回聞きたいので、
はい、
はい、ちょっと今回ここでちょっと時間になったんで終わりにしたいんですけど、まあ、新しい価値観をお客様にこううまくこう、なんていうんですかね、打ち出すためには、まずその前にお客様、本当実際、勝俣さんは本当に 200人とおっしゃってましたけど、5、600人聞いて、どういうところが本当に欲しかったのかをちゃんとマーケティングして、それに打ち出されたこと、行動を起こしているから、今回、今回というか、成功してらっしゃるんだな、っていうことを今回、私が勉強させていただきました。はい。では、勝間さんまた、次回が最後になるんですけども、よろしくお願いします。ありがとうございました。
よろしく。どうもです。
いかがでしたでしょうか。勝間さんの、苦労したところですね。やっと出てきました。いきなり最初からうまくいくわけはなかったっていうところなんですけど、そこでの顧客の声を本当に聞くまでに、いろいろ大変なところを思っていたのだと思います。ただですね、勝間さんのすごいところ、楽しくなることに全てフォーカスしていたんだなというところ、まあ成功したところであったりとか、次につなげるためにどうしようっていうところをですね、一生懸命聞いていたんだと思います。はい。では、次回はですね、勝間さん企画最終回になるんですが、皆さんに向けて、どうしても一歩動けない方、どうしても自分の夢、やりたいことに対して一歩進めない方っていうところに、ついてお話をいただきました。はい。では、次回皆さんまた、お話の方ですね、期待してお待ちください。また質問やご感想などがありましたら、花澤かさか .com 花澤かさか .com のお問い合わせフォームまでお待ちしております。それでは今回も、ご視聴ありがとうございました。